世の終わりが近づくと、社会がどのように悪化するか、聖書にこのような予言があります。悪人や詐欺師たちは、騙したり騙したりしながら、ますます悪に落ちていくのです。あらゆる面から見て、その予言がもう成就しているとわかります。私たちは騙すこと、ペテンや詐欺などが横行している時代に住んでいるからです。確かに人が他の人に騙されることは新しい出来事ではないと思います。一つの例として、最初の女エヴァがサタンに惑わされるので、禁断の木の実を食べてしまいました。その結果として、エヴァはサタンの支配下に移されて、彼女の子孫、つまり全人類が生まれながらサタンのものになってしまいます。したがって多くの人がサタンに騙されて、次のような二つの嘘を信じています。つまり、自分が基本的に善人であるという嘘。もう一つは、自分が十分な良い行いすれば、どうにか死後天国に行けるという嘘を信じています。サタンは、誰でもこれらの二つの嘘を信じ続けるなら、決してサタンの手から救われないとしています。それで、不信者が真理を知らないようにするために、サタンは不信者の思いをくらませてしまいます。ご存知のように、私たちは数週間にわたり、アブラムというヘブライ人の人生を学んでいます。アブラムが神様に対して深い信仰で知られているので、彼の人生を学ぶなら、私たちもどのようにして自分の信仰を深めることができるかを発見することができると思います。アブラムの人生に関する学びを続けるために、今日皆さんと一緒に創世記の最も重要な15章を学びたいと思います。2つの理由で創世記15章が非常に重要な箇所だと思います。まず、15章にはアブラムがどのようにして神事になった、つまり救われたかが記録されているからです。さらに、アブラムの救いの経験によって人が基本的に善人であるという考え、また人が十分な良い行いをすればどうにか天国に行けるという考えは絶対に嘘であることが明らかになるのです。先週一緒に学んだように創世記14章に記録されたように、アブラムの甥ロットと彼の家族が敵の軍隊に捕らえられて連れ去られました。その結果としてロットと彼の家族は外国で奴隷になる危険にさらられていたのです。アブラムはロットを助けるために自分のしもべたちと一緒に敵の軍隊を追跡することにしました。敵の兵士たちがアブラムのしもべたちより数が大勝手にもかかわらず、神様の助けによってアブラムは敵を打ち破ることができました。それでロトテと他の捕虜、また彼の 財産も取り戻すことができました。アブラムはおそらく負けた敵が彼の地に戻ってきてアブラムを攻撃するのではないかと恐れたのでしょう。すると創世記15章1節に記録されている通り、神様はアブラムに臨んでこのような励ましの言葉を言われました。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。その時アブラムにはまだ子供がいなかったので、アブラムの家の相続人は仮の奴隷でした。それで例えアブラムが神様が多くの富をいただいても、結局その財産はアブラムの奴隷のものになるわけです。しかし神様が以前約束してくださったように、アブラムに子供を与えてくださったら、アブラムの奴隷ではなく自分の子供がその財産を受け継ぐことができます。15章4節に記録されている通り、神様はアブラムの奴隷ではなくアブラムの自身から生まれる子供がアブラムの後取りになることを約束してくださいました。それで神様はアブラムを外に連れて出してこう言われました。天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。6節に書いてあるようにアブラムは神様を信じました。表面的にはアブラムが信じた時、神が彼に無数の子孫を与えてくださると信じていたに過ぎないように見えます。しかし神の応答と、この出来事について新約聖書に記録されていることを考えると、アブラムがそれ以上のことを信じたことは明らかです。アブラムは神様を信じた時、唯一無垢の神様、自分の神様として受け入れたのです。その結果アブラムはその日に救われました。アブラムがどのように救われたかを調べることで、私たちは義について次のようなことがわかります。神の御前では誰も義人ではなく、むしろみんなが本質的に罪深いものなのです。アブラムでも、その日までアブラムは神様の基準に達してなかった。一緒に学んだようにアブラムは私と同じように罪深いものでした。思い出すでしょう、飢饉のためにエジプトにいた時、エジプトの王を騙そうとした時、嘘をついてるでしょ。アブラム、良いことをしましたか。神様の基準に達せなかった。彼も私たち同じように生まれながら不完全なもの、義人ではなかった。ローマ3章を開いてください。ローマ3章、ローマ3章の10節、新約聖書のローマ3章10節。 ここでパウロは旧約聖書の箇所を引用しますが、3章の10節、それは次のように書かれている通りです。義人はいない、一人もいない。言い換えれば、正しい人はいない、一人もいないのこと。神の目から同じ3章の23節、すべての人は罪を犯すので、神からの栄光を受けることができず、とか、別訳で神様の栄光に達しない。神様は完璧なことです、方ですね。神様は完全であり、私たちも完全であるように期待しておられますが、誰も神様の完璧な基準に達せないので、みんな罪人ですが、この罪という言葉ね、ここでね、ギリシャ語から日本語が翻訳されたことね、ギリシャ語で罪という言葉の意味は、それはね、マットを外れる。マットがあるでしょ。ちょうど真ん中に当たらなければダメです。その意味です。完全でなければダメです。義人はいない、一人もいないと書いてあります。みんな神様の基準に達さなかったからです。では私たちの良くないとか、神様それを見たらどう思われるでしょうか。見てください。旧約聖書のイザヤ64章を開いてください。イザヤ46章。イザヤ64章。イザヤ64章の6節。私たちはみんな汚れたもののようになり、私たちの義はみんな不潔な着物のようです。今日は皆さんにきれいな服を着て礼拝守ります、ね、大事なことですね。でも神様の目から私たちの心、他の人は気がつかないかもしません。いわば私たちの心、私たちの義はね、本当の義ではない、汚された服のようなものです。やっぱり聖書に書いてある通り、義人はいない、一人もいない。神様の御前で誰も義人ではなく、むしろ皆が本質的に罪深いものなのです。アブラムこそそういうものでした。義は人の善行によるのではなく、神様の義務によるより、キリストの死のゆえに賜物として与えられます。このことがまたローマ3章に教えられます。ローマ3章に戻ってくださいませんか。三章のもう一度23、今度23と24節、すべての人は罪を犯したので、神から栄光を受けることができずとか、神の基準に達さない、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値しない義と認められるのです。ここでね、この義は、ね、人間にありません。この義は神様からいただいた賜物、キリストの十字架によって神様はその義を備えてくださいます。義人はいない、一人もいない、みんな罪深いものですが、義人の善行によるのではなく、良くないによるではなく、神様の義務により、キリストの死のゆえに賜物として与えられます。創世記の 15章の6節にもここに出てきますが、24節のことですが、義と認められることですね。どういう意味でしょうか。義と認められるという言葉は会計用語です。多くの罪を犯すので人間はいわば打撃の負債があります。言い換えればその人の人生の会計は悪事であるのです。さらにいくら良い行いをしても決してその負債を支払うことができません。しかし義人である主イエス・キリストが十字架で身代わりとして人間の罪に対する罰を受けになったので、人がキリストを自分の救い主として受け入れるなら、神様はその人の罪の負債を帳消しにし、キリストの義をその信心のいわば銀行の口座とか会計に預けてくださいます。ローマ5章を見てください。ローマ5章、5章の12節。そういうわけで、ちょうど一人の人によってアダムはもちろん、罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時代にも、ただアブラムの時代、罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。例えばモーゼの十戒、盗んではいけない、それは良くないこと、分かります。律法があります。でも皆さん、律法が与えられる前に人が盗んだよ。それは律法はまだ与えられなかったので、それは罪でした。律法によると私たちが罪が何かが分かる。そのために律法が与えられました。神様は人がモーゼの律法を全て守ることを期待しなかった。いや、律法は別の目的があります。その律法として人が、あ、やっぱり私ダメです、なぜ律法を守る、学ぶか、自分の罪が分かるために。14節、ところが死はアダムからモーセまで、モーセね、時代に律法が与えられてね、までね、あれもアダムの違反と同じように罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の非な方です。その皆さん、来たるべき方、来たるべき方はね、主イエス・キリストのことです。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって、アダムの違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満た、人に満ちあふれるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたが、恵みの場合、キリストの十字架のこと、多くの違反が義と認められるからです。細 証によると私たちはまず恵みのことわかります。恵みとはね、受けるに値しないものに良いものが与えられます。あとこの義はここに賜物です。これはキリストの十字架によって備えられた神様の賜物です。アブラムは義を持てなかった。私たちが生まれつき義を持てなかった。全部ダメですね。立法が与えられた時もっと、ね、人間は大変になるね。ああ私は知らなかった、今までこれも破ってしまった、これもこれもしなかったね、もうダメです。これいいことです。罪を認めなければ決して許しを求めようとしないからです。第二クリント5章を開いてください。第二クリント5章の21節。5章21節。神は罪を知らない方を、それキリストですね。私たちの代わりに罪とされました。十字架にかけられた時、それを私たちがこの方にあって神の義となるためです。このように考えましょう。いわばこれはキリストの会計とかね、銀行口座ね、その中に義。私たちの構造はね、これは負債、罪です。神様はね、キリスト、私たちの罪を信じたとき、それを取り除いて、それだけではなく、その罪をキリストに負わせた。そしてキリストの構造から義を持って私たちの構造に預けてくださいました。その意味です。それで神様はそれを見たら、その人を信じるとき、人が信じるとき、その信仰を義と認められる。でも皆さん、その信仰も神様の賜物です。あなた方は、恵みのように信仰によって救われたので、それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるではありません。誰も起こることのないためです。どんなたくさんの行いをしても、私たちは決してその負債を帳消すことができません。特にこれに支払うことができません。アブラムね、皆さん、アブラム、よくないしましたよ。考えてみてください。彼の兄弟が亡くなったとき、アブラムはね、その兄弟の子供、自分の子供としてロットを預かって手伝ってくださいました。またロットがね、兵士に取られた時、アブラムはね、本当にしもべたちは少なかったですが、ロットを助けるためにその敵の方に追跡しました。よくないしましたよ。ロットの、ロットとアブラハムはね、たくさん家畜を持っていました。覚えているでしょ。だから一緒に同じところに住むために、その牧場は足らなかった。その時アブラハムは何をしましたか。皆さん、アブラハムはね、年老い人でしょ。でもアブラハムはね、寛大にロットにこの牧場を選ばせてくださいました。本当にたくさん良い行いをしてくださいました。けれども皆さん、アブラムは良い行いによって救われませんでした。アブラムはね、救いの経験から、体験から、その3つのことを学びます、ね、神様の御前で誰も義人はない。むしろみんなが本質的に罪深いものです。また義は人の 善行によるではなく、善行によるではなく、神様の恵みにより、キリストの死のゆえに、賜物として与えてあります。もう一つのことがわかる。仮の救いの経験から、人が神様を信じるなら、神様はその人の信仰義とみなしてくださいます。創世記に戻ってくださいませんか。15章の6節、創世記。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。そのそれを一体何でしょうか。それはアブラムの信仰。アブラムではなく、アブラムの信仰。神様はその信仰を彼の義と認められた。あ、彼は私を信じます。それで許します。義を与えます。それからアブラムは義人になりました。同じように現代も人が素直に自分が罪深いものと認めて、キリストが自分の身代わりとして十字架で命を捨ててくださる、信じれば一瞬のうちに神様はその信仰を正しいと認めてくださる。この人を義人と宣告してくださいます。素晴らしいことですね。ご存知のようにキリストを信じたからといってもう罪を犯さないというわけではありません。後で、アブラムの人生を学び続けます。救われたからもアブラムの罪を犯したでしょう。まず嘘をつきましたけれども、大きな違いはこれです。許された者、救われた者ね、神様はその犯した罪、その許された罪を思い出せない。その人の心を見るとその罪ではなくキリストの義を見る。だから一生義人、いわば神様の目から、これ素晴らしいことですよ。許された時、その時完全許されたので、神様の目から、その人はいわば決して罪を犯さなかったということです。その罪完全に許された方です。私たちは違いますね。人を許す時でも思い出して、またね、そのこと、過去のことを思い出して、やっぱり信頼しますとか、本当に許せば、その過去のことを思い出せないはずです。神様はそのようにします。義人は永遠に義人です。ローマ4章開いてください。ローマ4章の1節から、それでは肉による私たちの父祖アブラムの場合はどうでしょうか。もしアブラムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラムは神を信じた、それが仮の義と認めされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みではなく当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない場合がその人が不経験のものを義と認めてくださるかと信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。その信仰が正しいと。 ダビデもまた、行いとは別の道で、神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され、罪を負われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。それでも、この幸いは、割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか？特にユダヤ人たちだけに与えられるでしょうか？それとも、割礼のない者にも、すなわち異邦人たちに与えられるのでしょうか？私たちは、アブラハムには、その信仰が義と認められたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか？割礼を受けたからでしょうか？まだ割礼を受けていない時にでしょうか？割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時にです。なぜパウロはそこまで言いましたね。その手紙を受けた人たち、ユダヤ人たちですね。彼がね、アブラハムの子孫だから、また、偉い人と思ったとか、でも皆さん、アブラハムはね、義と認められたとき、まだすごい、割礼を受ける前に、行いによってではなく、この割礼はね、儀式とかね、後で学びますが、ヘブライ人たちはね、その後ヘブライ人の私は割礼を受けたので、私は神のもの。そのことによって神のものにならない。それは行いですね。信仰によって。11節、彼らは割礼を受けていないとき、信仰によって義と認められたとの証人として、割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼受けないままで、信じて義と認められたすべての人の父となります。キリストを信じれば、あなたは神様、アブラハムの子孫です。霊的な子孫です。キリストを信じれば、アブラハムはあなたのお父さんもです。アブラハムは信仰によって、義と認められたからです。ガラテヤ3章開いてくださいませんか。ガラテヤ3章、3章の6節。ガラテヤ3章の6節から9節まで。アブラハムは神を信じ、それが仮の義とみなされました。それと同じことです。ですから、信仰による人々こそ、アブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は彼が、異邦人のその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対して、あなたによってすべての国民が祝福されると、前もって福音をつけたのです。いつその言葉を伝えられたでしょう？まだマスパタミアに住んでいたとき、アブラハムに、あなたによって、全世界の、すべての人が祝福されると約束されました。なぜなら、アブラハムの子孫の一人は主イエス・キリストです。キリストがこの世に来られたとき、そして十字架で命を捨ててくださった、復活されたとき、その言葉が成就しました。信仰によって救われた人が義と認められるのです。義について今日私たちは3つのことを勉強しました。まずね、神の前に義人は一人もいない。みんな罪深い ものです。また、義を人の善行によるのではなく、神様の義により、キリストの死のゆえに、賜物として与えられます。ですから、誇りません。ああ、私は救われてね。いい人だから。そうではなく、賜物として与えられなかったら、私は救われなかった。3番目、人が神様を信じるなら、神様はその人の信仰を義とみなしてくださいます。その人は私の子供。その人はアブラハムの子供。その人は義人と宣告してくださいます。なんと素晴らしいことですね。だから私がまだ救われているかどうかということを全然迷っていません。僕何によってではなく、神様の一方的な恵みによって義が与えられたので、義と認められた者は救いの確信を持っています。アブラムと救われた後、アブラムと同じように失敗しますが、永遠にその義が残っていますので、感謝すべきです。